こんにちは。経済クラブの小崎です。経済クラブは元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が世界経済の裏解説をするオンラインサロンとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説した有料セミナーを無料でプレゼントしますので、こちらの概要欄からご登録ください。で、仮想通貨についてですね、現在円安がね続いているわけですけれども、仮想通貨がですね、もしハイパーインフレになった際にですね、リスク管理としてどうかという質問をいただきました。実は仮想通貨にはですね、大きなリスクっていうものがあるので、ぜひねこちらのリスクも検討しながらですね、あなたの資産防衛していただければと思いますので、こちらの音声ご覧ください。仮想通貨、暗号資産と言われているものですけど、こちらはインフレ対策になりますでしょうかというご質問ですね。
なることはなるんだけどだよね。保有することに対してのリスクっていうのも結構あるわけよ。で、例えば仮想通貨持ってて、インフレが進むと、その価格って上がっていくよね。上がっていくんだけれど、その後、じゃあ、売却するとなると、これ、基本的に雑所得だっけな。とにかく高い税率なのよ。所得税と市民税と両方かかるんだよ。
はい。
半分ぐらい持って帰っちゃうのよ。例えば、通貨の価値がさ、10分の1とかになると、いきなり10倍とかでしょ？
はい。
仮想通貨の価値が。そうすると10倍とかになってね、いきなり100万円買っといたら、なんか1000万円になったとかね。そのくらいだったらいいけど、1000万買っといて1億円になっちゃったなんて言ったら、もうやばいよね。そしたら税金半分持ってかれちゃうみたいな、ぶどまり悪いよね。これが一つね。
でも例えば100万買ってて1000万になったと。利益で900万。で、半分持ってかれて450万税金納めたとしても、450万は、100万から450万になってるっていうことは、一応インフレ対策にはなってるっていうことですよね。
なってるね。だからインフレ対策には多少はなるっていう、
は
い。
多少はね。
ただね、一番怖いリスクが仮想通貨あるのは、規制だよね。で、取引をまず禁止するとか、もうやりかねないのよ、今の西側の人たちは。
何でもありっていうような感じがしますからね。
そうそう、だから、ドルの防衛のためにやりかねないわけよ。仮想通貨の取引がいけないとか、あれがいけない、これがいけないっていうような感じになって、仮想通貨に資金が逃げていくからドルが下がってるんだみたいなように考えられたら、だから金に逃げてるからとか、じゃあ金とかドルに行かせないようにしようとかいう感覚になるわけよね。で、実際言って、そのプロレス団体はドル噛み切れるようにしようとしてるんだけど、その片っぽで規制もブレーキとかも持ってるわけ。そのブレーキの手段が行き過ぎないようにっていうことね。そこが規制なのよ。だから規制で仮想通貨の取引とか全部、だから持ってるものについては完全申告してくださいみたいな感じにはなってくるでしょ、今後ね。で、申告してないようにものは没収だとかさ、いうような形になるでしょうから。そうすると結局自由な世界じゃない、今の仮想通貨っていうのは。で、この自由な世界を嫌った人たちが今度売ってくると暴落するリスクもあるよね。だから仮想通貨にするんだったら、自分は賞味期限ってリスクあるけどね、缶詰かなと思うよね。だからインフレになって缶詰の価格が10倍になったね、200円の缶詰がね2000円になったとしてもさ、税金ないよね、結局は。それに2000円になって売れば別だけど、別に売らずに食べればいいだけでしょ。だからインフレ対策でしょ。何がインフレ対策でいいかっていうと、やっぱり最終的に人間の生活に密着したものの方がインフレ対策としてはいいでしょと。それで間に金融商品を挟む必要があるのかなという感じはあるよね。だから一攫千金をレバレッジ使ってやるっていうのもあるかもしれないけれど、一攫千金ね。一攫千金で、その千金の価値が100分の1とかになっちゃったらどうするってことなのよ。だから、横森なんかはこのマーケットでいろいろやってるけど、それでいくら儲けたってその価値がなくなっちゃったら意味ないよねってことなんだよ。だから本当にインフレ対策っていうのは金融商品ではないっていうことにまず気づかないといけないんじゃないかな。
なるほど、わかりました。
金融商品にすれば、だってもうプロレス団体側からすれば全部見えるわけよ。その人が何持ってるかと。 だから金融商品で例えばさ、政府に文句言ったっていうかね、例えば SNS でつぶやいちゃったって言ったら、じゃあその人間をまず資産没収とかやればいいだけのことだね。まあ、
実際それがね、起こりかけたのがカナダでしたからね。
もうカナダで起こったからね、例えばコンボイに寄付したって言ったら、それでね、口座が凍結だからね。
凍結するっていうようなね、話も上がりましたし。
で、しちゃったんだよ、本当に実際に。
え、でもあれ最終的にやらない方向じゃなかったでしたっけ？
てか違う、でもやったのよ。
おー。
実際凍結された人がいっぱい出たわけ。
はいはい。
だから、ちょっとつぶやいただけでも、言論のね、自由がなくなる時代に入ってくるわけだから、これから。
いや、本当そうですよね。まあこれ、ロシアだから、みたいな感じで安心しててね、いるかもしれないんですけど、うん、実際にロシア人の人たちはもう、ビザカードとか、アップルペイとか、アマゾンペイとか、一気に使えなくなってですね。
う
ん、
そう。
で、それで、かなり不便になったという話がね、聞きましたけど、でもこれ、ある一企業の決済の判断、うん、もう日本人は停止ですとかっていうに言った瞬間にそれが使えなくなるっていうね、うん、まあ、そういうリスクははらんでいるっていうところで、まあ、仮想通貨っていうのが十分ですね、うん、ウォレットを凍結しますとかいうふうに政府が言うことが可能だと、そこが一番のリスクだというところですね、う
ん、全部見れるっていうことになるとさ、例えばビットコインでもね、その、ね、ウォレットアドレス、それについては使えませんみたいな形やるじゃない、その人からの送金とか受け付けませんみたいな。
はい。
だから今でさえそうなってるでしょ、取引所に送るときに住所、氏名ね、誰々とか、全部書いて送らなきゃいけないわけでしょ、今でさ
え。そうなんですよね。
これが日本国内とか、それが全世界でやろうとすればできちゃうわけよ、今。プロレス団体側で決めれば。そういうリスクがあるよって。だから仮想通貨はどうですかって言われれば、インフレ対策もいろいろあるけれど、にもなるんだけど、まあ一つは税金リスク、もう一つはやっぱりこういったその規制のリスクだよね。
はい。そこね。
だから個人だけじゃなくてね、例えばプーチン悪くないって言っただけで凍結されるかもしれないからね、こんなの。
はい。まあね、笑ってられる時がいいですけどね、本当にそうなったら怖いですからね。はい。
はい。
わかりました。なのでね、今のこの状況ですね、金融資産とか暗号資産とか、まあそういうものに紐付けられてですね、全部公になっているものっていうのは政府規制によって何かしらのね、対応される可能性があると、そのリスクは考えてくださいということですね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。